皆さん、こんにちは。途上の歩み、デボーションタイムの時となりました。今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書7章45節から53節です。テーマは、直接聞き、触れるであります。それでは、聖書を読みいたしましょう。ヨハネの福音書7章45節から。それから役人たちは、祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法では、まずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ、判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。役人たちはいつ何のために使わされたのでしょうか。32節を見ますとこう書かれていますね。パリサイ人は群衆がイエスについてこのようなことをひそひそと話しているのを耳にした。それで祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえようとして役人たちを使わした。すなわち自分たちの現状しっかりとそれを維持したい。自分たちの既得権をしっかりと握りしめていきたい。まあ、保身の術というか、そのことに気になっている祭司長パリサイ人たちは、新しい勢力であるイエス様に対して非常な危機感を感じ、何とかしてイエス様を捕らえようとして、自分たちの立場から、この役人たちを用いてイエス様を捕らえようとしたわけでありますね。彼らはイエス様のところに行きました。しかし、イエス様を捕らえることはできませんでした。まあ、この44節のところに、その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。まあ、これが役人たちのことを表しているとも言えるでしょうね。彼らは捕らえなければならない。それが自分の役割だということは知っていました。しかし、イエス様に手をかけるそういう状況でないこともまた彼らは感じ取っていました。いえ、イエス様のお言葉を耳にして、そしてそれを聞いているととてもとてもイエス様を捉えるなどというそういう思いが役人たちの心の内には起こってこなかったんですね。なぜでしょうか。46節で役人たちはこう言っています。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。役人は客観的にイエス様を見ていたんですね。いくら自分たちは祭司長やパリサイ人たちから使わされたものであるとそのように理解していても、現実にイエス様の語っているその言葉に耳を傾けていたときに、彼らは引き込まれるようにしてイエス様の言葉の権威のもとに自分たちを顧みなければならない、そういう思いを持ったわけであります。彼らは、その意味では、素直だったですね。彼らは聞く耳を持っていたんですね。彼らは、決して、47節、お前たちは惑わされているとパリサイ人は言いましたけれども、彼らは惑わされているのではなく、真理を悟る心が与えられつつあったと言えるのではないでしょうか。むしろ惑わされているのは、このパリサイ人、祭司長たちですね。彼らの父は、偽りの者、すなわち悪魔であります。彼らは悪魔に騙されて、真理を見ることができない、聞くことができない、何が本当であるかということを理解する力を失っているのです。その眼が取らされてしまって、霊的に全く 盲目になってしまっている彼ら、自らの義を誇るけれども、その義が神様の前には全く汚れ切った着物に過ぎないということを悟ることができないんですね。サタンは私たちを惑わして、私たちが正しいものかのように思わさせます。自分こそが神であるかのように生きることが人間にとって必要なんだと、人間の尊厳ということを使って人間を傲慢にさせます。なぜならばサタン自身、悪魔自身、傲慢によって落とされた天使だったんですね。ですからパリサイ人、この議員、宰相たちはサタンに惑わされた存在と言えるんですね。まあ適用のところで、ヨハネはこの時期記事を書いたとき、読者が何を知ることを願ったと思いますか。どうでしょう。この役人の言葉を通してですね、いくら自分自身が雇われた者、立場的には上司の言うことを聞かなければならないような、そういった場に置かれていたとしても、真理の言葉を素直に聞くならば見分けがつくということであります。イエス様が他の人とは全く違う真の神であり真の人であるということを御言葉を通して素直に悟ることのできるものなんだということを私たちは知ることを願っているのではないでしょうか。偏見を持っている人々にどうしたら真のイエス様を紹介できるのでしょうか。それは私たち自身がイエス様によって変えられたというこの事実を体験を持って語ること以外にはないのではないでしょうか。イエス様の権威ある言葉、これはイエス様がただ神様の御言葉に従っていく、神様の御心を我が心として生きていく、この従う心の中で確信を持って語る言葉だったから、役人さえもあの人が話すように話した人は未だかつてありませんと告白しなければならなくなっていったんですね。私たちは神の力を持って語るときに、私たち自身が主から教えられたことを確信を持って語るときに、それは人の偏見を打ち砕く力となるということなんですね。またどんなメッセージが人の心を主の前に素直にさせることができるのでしょうか。私も御言葉を語る者として長い間歩んできました。私自身いつも思うことは、自分の知恵や自分自身の巧みさの中で人を説得しようと思うならば、それは不可能なことなんだということでした。もし人が私の言葉を聞いて本当にイエス様の愛を感じ取るとするならば、それは私が語ったのではなく、御霊様が私を通して語ってくださったんだ、そう心から思わされるんですね。こうして御言葉を語りますが、私は原稿も何も持っていません。導かれるままに語る、ここに神様の働きがいつもあるんだ、この信仰が私たちに必要なんです。恐れてはならない。語るべき言葉は神様が与えてくださる、御霊様が語ってくださるのだ。これが私たちが人々と関わるときにいつも立つべきところではないでしょうか。ぜひ皆さんも恐れることなく、機会が与えられたときに、本当に自らに与えられた恵みに立って、主により頼みながら、言葉を、福音を、自分自身が得た恵みを語っていただきたいと思いますね。二番目の質問に行きますが、祭司長パリサイ人たちは、イエス様に対する評価を何に基づいて行っていますか。48節を見ると、こう書いてあります。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。すなわち、自分がどうのこうのじゃないんですね。自分が所属している人、このグループのみんなはどう考えているか、どう判断しているか、そこが彼らの評価のもとになんです。まあこれは日本人がよくわかることじゃないでしょうか。自分の意見をまず言わない。人々はどう言っているか、 大多数はどういう判断をしているか。バスに乗り遅れてはならない。みんなの言ってることに合わせることが人生において一番良い生き方なのだ。生きやすい生き方なのだ。成功への道なのだ。長いものには巻かれる。声の大きいものには従う。そういった生き方こそが自分の身の安全を守ることなんだ。いつの間にか私たちはそのようにして、周りの目を気にする。周りの意見を第一に聞こうとする。そしてそれに従おうとするような思いが私のうちにあるんですね。どんな人がなぜ死を信じるのだと断定していますか？彼らはイエス様を信じるのは律法を知らない愚かな群衆だ。呪われた存在だ。神様の知恵がないからあのようなイエスというどこの馬の骨かわからないようなものの言うことを聞くのだ。私たちは学んだ。私たちはこれだけの実績を持っている。私たちの体制はしっかりとしている。このような積み重ねられてきた伝統を壊す者は全く異端者である。そのようなものの言葉に惑わされるということは一体どういうことか。呪われているからだ。と彼らは言うんですね。いえ。彼らこそ周囲の人々の奴隷であります。彼らこそ一人の存在として生きることを放棄して自分自身であろうとするのではなく、皆のようになろうとすることによって一番大切な自分自身の人生を失っていくのですね。自分の命を救おうとする者はそれを失うとイエス様は言いましたが、彼らは人々と一緒になることによって自分を救おうとしますが、そのことによって永遠の命を見出すことを自ら放棄してしまうのであります。彼らはいつも自分の知恵、自分の努力、伝統、習慣、そういったものに自分の基盤を置きます。でも、新しい神様の働きは絶えず、新しい風のようにして私たちのところにやってくるのであります。素直な心を持って耳を傾けるときに、私たちはしっかりと真理を悟ることができるのです。あなたも、仲間の判断や社会的に評価の高い人たちの判断に依存していませんか？これまでの伝統的な考え方や社会通念に隷属していませんか？真実を見る目はそこからは生まれてきません。もう一度丸裸になって、自分自身とイエス様とのこの一対一の関係の中で、人生を考え、自分を考えてみてください。その時に、主の言葉が、まさに、あの人が話すように話した人は未だかつてありません。この告白へと導かれていくのではないでしょうか。最後に、ニコデモの主張は正しいですか？という質問ですが、どうでしょう。彼は言います。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。そうですね。私たちは噂ではない。いろいろな人からの情報ではない。直接に聞き、触れるというこのことが大事ですね。だからイエス様は、重荷を負っている人、疲れた人、私のところに来なさいと。ご自身のところに人々を招いているのであります。イエス様を知るということは、イエス様のところに行くということであります。イエス様を直接知るということであります。ニコデモがこの言葉を、この状況の中で語ったのは、どうしてかというならば、このパリサイ人や議員、祭司たちは、直にイエス様に触れて、イエス様のお言葉を本当に謙遜な心を持って聞くことをしていないからですね。もう自分の偏見、自分自身の結論を持って、噂から事柄を判断しているからですね。だから、そうではなく、直接にイエス様に聞き、触れることの大切さを語るのです。そしてこのニコデモは、事実、彼はあるよ、イエス様のところに行き、イエス様から直接言葉を聞き、そのことが彼の人生を大きく変えていったのであります。ぜひ、いつもイエス様から直接聞くということ、 御言葉を自分自身で読み、自分自身で聞き、そのメッセージに対して自分自身どうすべきかと応答していく、このことに心を向けていただきたいと思いますね。発言すれば必ず責められ、非難され、侮辱され、仲間外れにされると分かっていても、あなたは御子供のように大胆に語るべきではありませんか、と適用の中にありますね。まあ、事実こう語ったことによって、ニコデモは周りの人たちから、あなたもガリラヤの出身なのか、そのように軽蔑な眼で、見られたわけであります。そして敵に加勢するものかと、そのように非難されるわけであります。でもニコデモは正しいことを率直に語る勇気をこの時は持ったんですね。あの十字架にかかられたイエス様が死なれた後、あるいはマタヤのヨセフと共にこのニコデモはイエス様を墓に葬るために具体的な行動にも出ました。変えられた人は口先だけの信仰ではありません。その身をもって与えられた時には大胆に語る、大胆に行動する、そのようなものと変えられていきますね。あなたは死のために何を語っていますか？どのような行動をしていますか？必ず責められ、非難され、侮辱されることが分かっていても、イエス様のためにあなたは語るべきではないでしょうか。行動すべきではないでしょうか。あなたの人生は主に従う人生であります。イエス様が崇められることがあなたの人生の目標ではないでしょうか。いつの間にか自分の身を守ることに心を向けすぎてはいませんか。もう一度反省したいですね。新しい朝、主を見上げながら、今日も一日、イエス様の御言葉をしっかりと心に刻みながら、自分のなすべきことをさしてくださいと祈りつつ、この一日を歩んでいきましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。